瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。今回の瀬戸町ラジオは今日から3回にわたってお送りする特別企画、生き生き健康、肺を元気に、はーいはいです。1回目の今日は肺の病気と予防、最新データによるがん検診について、瀬戸市健康課の山下隆課長にお話を伺っていきます。山下さん、どうぞよろしくお願いいたします。毎回お送りしていますこの生き生き健康なんですが、今回は肺がテーマということですよね。
今回は肺にフォーカスするわけですけれども、その前にですね、高橋さん、今年の2月に実はこういうニュースが割と大きく出たんですが、ご存知ですか？
がん患者全体の10年生存率は 58% 余りということですね。ご紹介しますと、国立がん研究センターの研究班は全国4万5000人の患者のデータをもとに、がん患者全体の10年の生存率は 58.5% だとする調査結果を公表しましたというふうに出てます。
そうなんですね。これちょっとややおちょこちょいに聞くとですね、なんかがんにかかってすると、10年以内にかなりの方がお亡くなりになるというようなふうにも思ってしまうんですけれども、実はこれ全部のがんで、がんの進行具合も全て含めてということですので、実はその詳細なデータが、もっと出ておりまして、いわゆるがんの種類ごとにですね、どういう状況かというデータが出ております。でこれご覧いただくとですね、素人でも分かりやすいのはですね、生存率が高いものと低いものというのが出てきます。
大腸がんですと生存率は高いですよね。
そうですね、
69.2、これはパーセントということですね。で低い方を見るとということ、食道がんが 29.4%、それから肺がんも 32.6%。
そうですね、
肺がんも低いんですね、かなりね。
今回のテーマであるですね、肺がんのですね、生存率が割とまだ高くなってないという状況なんですね。でただ肺の方ですね、もう少し詳しく見ていただくとですね、ステージごと、すなわちがんの進行度によってですね、随分生存率が変化していくのが見て取れると思います。
肺がんを見ますと、第一ステージですと 68.3% の生存率、
そうなんですね。
第2に行くと 28.8、3ステージ16、で4になっちゃうと 3.4% ということで、じゃあもう早期だったらすごく高い、
かなり高くなる
ということ
な
んですね。
でただ肺がんそのものはそういう格好ですけれども、例えばステージ1を縦に見ていただくとですね、他のがんは例えば 90% を超えるがんがございますよね。乳がんなんかもそうですし、
胃がんも
そうですね。
生存率高いですもんね。
そういう意味においてはまだまだ肺っていうのはですね、高くない状況なんですけれども、でここでただじゃあいたずらに恐れているだけではいけないので、もう一つですね、がんを考えるときに知っていただきたいのが、どれくらいの確率でがんにかかるか、これは罹患率という言い方をするんですけれども、で罹患率を見ていただくとですね、もともとご承知の通り日本人の2人に1人はがんにかかりますというようなお話がございますけれども、ただじゃあどういうがんが多いかということを見ると、一つは男性の方が女性よりもがんにかかる確率が高い。
そうだ、全体のがんを見ますと男性が 63%、 女性が 47%。
そうですね、随分差がございまして。
そうなんですか。
で特にですね、今回の肺を見ていただくとですね、男性のがんの中では10% と、胃がんとか、それから大腸がん、私たちがよく聞くがんの名前ですね、それと並ん で、
そうです、ね、
高い確率なんですね。でそれに比べて女性の方は少ないのは少ないんですけれども、ところが女性のがんの全体の中では実は乳がんがやっぱり一番多いんですけれども、乳がんを除くとやはり多いがんのうちの一つだということをお分かりいただける ると思います。
わかります、
はい、
でも男性の方がその罹患率が 10%、はい、女性の方が 5% ってこと、ね、はい、倍違うっていうのも、ちょっとびっくりですね、
どうしてもだから、まあ、もともと全体からしてもそうです。やっぱ男性の方がいろんながんにかかるリスクが高いということですね、いうことを少しまずご承知いただいた上で、肺がんも大きな、はい、要素であると、
はい、
で先ほど見ていただいたような形の、まあ、10年生存率、うんうん、ただ、まあ、10年生存率のデータも、うん、当然10年間見ていますので、
はい、
最新のこれからの10年間はもっと上がっていくだろうというふうに言われております、う
ん
うん、
はい、
まあ、あくまでも過去10年間のデータなものですから、うん、これからの10年はもっと違うというか、もっと医療 の、 技術が進歩するだろうとは言われているんですけれども、ね、うんうん、まあ、そういうような傾向がございます、
はい、
でじゃあどうしていくか私たちはということで、うん、まあ、当然今健康課長が喋っておりますので、
はい、
まあ、肺がん検診の話になるわけですけれども、
ね、ちょっと検診をしてくださいということですよね、
でその際にもう一つ注意をしていただきたいのが、うんうん、じゃあ肺がんにかかる年齢的な特徴はあるのかということが最後の今日 の、 データになりますけれども、
あるんですか、
でそれをグラフにしたのは、まあ、私がしたわけではないんですが、はい、国立がん研究センターというところがですね、
はい、
作った表なんですけれども、うん、これ男女のそれぞれの表なんですけれども、はい、いずれもですね同じ傾向、おおむね50歳前後から罹患率がどんどん上がっていって、年齢を重ねれば重ねるほどがんの罹患率が高くなるということは、この要するにいわゆる右肩上がりの表ですね、
今この折線グラフを見てるんですが、はい、50歳を超えると男女ともにぐーんってがんになる割合が高くなってるんです ね、
いわゆる加齢と比例した形でがんのリスクが高くなると、うん、
見事に上がってますね。
そういうことですね、はい、
ということは、はい、50歳を超えたらがんに肺がんかかりやすいということは、
どういうことかというとですね、瀬戸市健康課では毎年ですね、40歳以上の方に肺がん検診のご案内をしておるところでございますので、
うん、はい、
特に年を重ねれば重ねるほどですね、
うんうん、
継続的な検診が必要だということがこの表を見ていただくとですね、お分かりいただけると思うんです。
そうですね、
でこれを一つ強調したいのは皆様のためということもあるんですけども、うんうん、
はい、
先ほどのちょっとステージ別、要するに、まあ、はい、進行度別のですね、うんうん、データに変えていきたいんですけども、
はい、
ここに人数のデータがございますね、
はい、
症例数というものが、でステージ1が一番多いんですけれども、はい、そのまま右行ってください、ステージ4に、要するに重くなっていくに従ってまた増えていってるんでしょう。
本当ですね、
要するに随分がんが進行してから見つかるケースもこの国はまだ随分多いということが実は今回のデータからも分かるものですから、
そうですね、
ぜひですね、はい、毎年検診をいただいて、かつステージの浅いうちに、要するに軽いうちにがんが発見されれば生存率も極めて高くなるということをご承知いただけ、お聞きいただければなということが大きな今回のお話ということですね。
そうですね、はい、このデータを見ますと、肺という、ね、がんのデータを見ますと、その第一ステージだったら63、第一ステージは 68.3% の人が10年生存の率ですよね。それが、まあ、どんどんどんどん低くなっていくんですが、第四ステージになったら 3.4% で、ね、本当に極端に下がるんですね。でこれってその毎年の検診をしていきますよね、がん検診します。で検診をすれば早いステージで見つかるっていうこと、
はい、そうですね、検診っていうのは、ね、いわゆる早期発見早期治療のためにや、うんうん、要するにずっと毎年やっておるものですので、うんうんうん、まあ、それが全ての基本ということになりますね、
はい、へ、はい、こうやってデータで見ると本当に検診は大切なんだなっていうのは、自分の命にも関わってきますから ね、 ね、はい、当然ですけどね。
でですね、まあ、実はこういうデータ最近インターネットの時代になってですね、はい、そういうデータがお知りになりたいということであれば、うんうん、インターネットを少し操作していただければ、うんうん、本日話題にしたデータも誰でも手軽に読むことが可能ですので、はい、よろしければそういう形で一歩踏み込んでみていただけるとありがたいですね。
そうですね、はい、ただ毎年のように検診は大切だよ大切だよって、はい、よく聞きます、
はい、
ただ自分は大丈夫かなってみんな過信をしてますよね。
結局なぜ大丈夫かというと、先ほどの表の通り、うん、若いうちにかかる確率は低いわけですね。
あ、そういうことですね、はい、 そうですね。じゃあ50歳を超えたらぐんとその肺がんになる確率は高くなりますということで、じゃあ検診は、はい、この肺がんの検診は40歳から受けられる、はい、ということですね、
は
い、
で今年度はですね、うん、ほぼ例年通りですけども、今月5月のですね、うん、最終週頃にはまた検診のおはがきお送りしますので、はい、ぜひ気をつけてお待ちいただければと思います。
はい、わかりました。こういうふうにデータを見ますと、この肺がんの怖さっていうのがよくわかります。でそれからですね、肺の病気といいますと、まあ、肺がんが一番最初に上がるんですけども、その他にもまだいろいろありますよね。
そうですね、うん、やはりもう少し身近という意味合いにおいては、うん、よく風邪をこじらしてですね、はい、肺炎になったと、はい、いう話がよくございますよね。
そうですね、はい、肺炎って子どもとかお年寄りだけかと思ったら、結構私と同じ年代ぐらいの人も本当にこじらしたら肺炎になるケースってありますよね。
よく聞きますよね、うんうん、でただ特にやっぱり今現在乳幼児はですね、肺炎球菌ワクチンというのをまあ打つことになってるんですけれども、はい、今やっぱり一つは高齢者の方々、うん、やっぱり肺炎になられると重篤化されるということがございます、うん、でですね、まあ、肺炎の原因のすべてではないんですけれども、大きな原因の一つが肺炎球菌というものが原因だと言われております。で実はですね、数年前から国の方でもですね、うん、この高齢者の方の肺炎球菌をですね予防するためにワクチンをですね接種を助成するということがもう開始されております、はい、で実は瀬戸市ですね、今年度はですねこちらにございますけれども、接種対象の方に、要するに接種ができる方ですね、はい、瀬戸市の助成を受けてお一方2500円ですけれども、はい、の自己負担額で受けていただける方にですね、漏れなく緑のこういうハガキをですね、はい、実はもうお送りをすでにしております。
あ、そうですか、はい、
でこのハガキが届いた方はですね、はい、過去5年間のうちにご自分で打たれてたことがない限りは、うん、接種ができる方です、
はい、
で今年度初めてですね、そういう接種可能な方に全てにおおむね2万通ぐらいをお送りさせていただいておりますので、ぜひですねご接種をいただきたいということなんですね、
は
い、
対象者は、
はい、基本的にはですね65歳とそれから70歳以上、はい、で過去にですね瀬戸市の助成を受けてらっしゃらない方が対象でですね、今回その方を、まあ私どものデータから抽出しまして、すべてお送りして2万通ほどお送りしたということなんですね。で、はい、でなぜじゃあ今年度からはがき方式にしたかと申しますとですね、現在の厚生労働省の制度設計ですと、あと2年経つと入り口の65歳の方はずっと助成対象なんですが、それ以外の方の助成は要するにまあ5年間やればですね一回りしちゃうもんですから、助成がなくなるというのが現在の厚生労働省の制度設計のものですから、今年来年とですねまだ市の助成を受けて接種されてない方にはですね早くお接したいということで、はがき方式に今年度から変えましたので、ぜひはがきが届いた方はですね、過去にご自分の単独で打ったことがなければ打てますので、5年間は必ず開ける必要がございますので、はい、それだけご注意いただければご接種していただきたいと。でこれによってですね、かなり風邪をひいたり肺になっても重篤化、要するに悪くなるのが防げてですね、うん、回復も かなり早いというふうに聞いておりますので、ぜひお願いをしたいということですね、
はい、
それが、まあ、肺の病気のもう一つの、うん、今回特に健康科としてはお知らせしたいことです、
はい、
それであともう一つあるんですけど、はい、高橋さん、COPDってご存知ですか、
はあ、聞いたことあるようなないような、
これの名前がなかなか前なのであれなんですけれども、うん、実はこれも肺の病気でございましてね、はい、肺の機能が低下する病気なんですけども、はい、タバコが原因という
のは、
はい、でこれについてですね、ぜひ広く知っていただきたいものですから、うんうん、これについては次回ですね、はい、私ども健康科の保健師の方から詳しくまたご説明の方させていただきたいと思います。
はい、わかりました。山下課長ありがとうございました。肺は私たちの命を支える大切な臓器ですね。今まで気にしていなかったという方もぜひ一度、50歳を過ぎたら必ずと言っていいですね、検診を受けてみてください。今回の瀬戸町ラジオは3回にわたってお送りする特別企画、生き生き健康、肺を元気に、はい、はいをお送りしました。1回目の今日は瀬戸市健康科の山下隆課長に肺の病気と予防、最新データによるがん検診についてのお話を伺いました。